タロちゃんのジオサイエンスニュース。
もう慣れてきたもんだよ。はい。
慣れてきました。
はい。
はいはい。うん、きっと、隔週ではなく毎週配信されてるはず。
うん。
はず？
はず。
まあ、これ、この後のやつは、いつ収録でしたっけ？
うん、これがですね、2013年の10月2日に収録された音源になります。
ああ、まだ紅葉の時期にも達してないですね。
そんな時期に、なんかまだ暑かったような気もするぐらいな。
そうかもしれないですね。
時に。そうだよね。でもここら辺はもうね、止まり始めてるんだと思うんだよな、各番組。先週そういう話をしたと思うんだけど、でもこの後に撮ってんだね。10月2日に撮ってるってことはまだギリあれだったのかな、はい。まあでもここら辺からだよね。わしゃわしゃと忙しくなり、配信が止まり、収録もできずみたいな状態が。そうだ、ここら辺あれだ、先週ぐらいから配信が止まり、収録はしてたんだよな。だからフォトスクランブルとか結構いっぱい溜まってたんだよ。1ヶ月ぐらい収録しなくても配信が毎週出せるみたいな、そんな状態が6本ぐらいあったんだ。1ヶ月とかじゃないね、配信してないの6本とかになったりしたんで、まだここら辺収録はしてたんだよね、配信してなかったけど。で、ある時収録できるんだったら配信することに力を注げということに気がつきまして、収録を休んだ。
気づくの遅すぎです。
なんか一生懸命撮るのは撮ってたんだよね。撮るだけ撮って出さないでどんどん溜まってっていう。
どんどんお蔵入りしていくはずのものが、お蔵入りせずにそのまま出してしまえっていう。
うんうんうん。だから撮ったらなるべくね、出すっていう。基本的に撮って出してないのって、まああるのはあるんだけど、あなたも参加していただいたイレギュラーな番組がね、
ああ、ありましたね、そんなもの
も。あれぐらいだよ。でも今んとこ出せてないのっていうのは基本的に撮ったのに出してないっていうのはほぼないので、まああれもいつか出してやろうかなと思ってますけど、
ちょっと勘弁してください。もう1年以上経ってますよ。
あれをどのタイミングで出そうか非常に悩んでるんだけどね。まあちょっとあれもなんかで日の目を見れるようにしたいなと思ってますけど、まあ10月20日に収録した音源なんで、かなり昔のものでございますが、まあさっきちょっとお話ししたんだけど、阿蘇山噴火してたんだって。
噴火しましたよ、この前。
全然知らなかった。この回でですね、まあこの後お聞きいただくとお分かりになると思うんですが、阿蘇山の噴火警報予報がちゃんと出てるところがあるよっていう紹介をしてもらったんだよね。そんで噴火警戒レベルが、2013年の9月25日に、1から2に上がったと。
そうそう。で今調べたんですけど、うん、10月にレベル1に引き下げられてるんですよ。
ほうほう。
で12月にまたレベル2に引き上げられてるんですよね。
ほうほう。
で確か1月に、
うん、
ありましたありました、阿蘇山の中岳2年7ヶ月ぶりに噴火。
へ
ー。1月の13日だ。
13日ってつい最近じゃん。
ついこの間ですね。まあ小噴火で、
うん、
噴煙が高さ 600m まで上がりましたと。
ほう。
まあ阿蘇山にしてはそんなに大した噴火ではないと。
600m 上がって大したあれじゃないの。でもニュース、ワイドショー的なやつのニュースはやってなかったよ。
だから小噴火なんですよ。まあ火口から1キロ以内には噴石が石が飛んでくる可能性があるので、
うんうんうん、
入らないようにと。
うん、でそれが2だったっけ。
それが2です。なんでロープウェイとかが止まってるんじゃないかなと。一部
なんかそんな話だったよね。
そうですね、お鉢周りじゃないですけど、河口付近を散策するようなところは全部、うんうん、あの通行規制がかかってると思います、
うん、まあそんな最初の1から2に上がった時の悪い
そうそう
下がってもう一回上がってるっていうね、この
いろいろ不思議な
配信までの間で、これでもさ、今現在が2014年になっておりまして、1月18日からまあもう間もなく19になるかなみたいなところで収録をしているんですが、配信自体が 3週先ぐらいになっちゃうのか、
うん、そうですね、
なので現段階からももしかしたら噴火レベルは変わっているかもしれませんけど、この後、こんなところで見れるよっていうのがお話出てくると思いますので、気になる方はちょっと今現在の配信された時点での、あの警戒レベル確認してみてくださいということで、今週はニュース3つ、その麻生さん噴火警報、あ、ニュースじゃない、ニューズね、3つ、ご紹介してますので、この後お聞きください。あ、そういえば式年遷宮に行ったって言ってたよ、ご利益があったの、
だいぶ古い話題ですね
行ってきたって言ってたけど、結果ご利益はあったんですか？
あったんですかね、全然わからないですね
そうなんだ、式年遷宮あまり効果なくみたいな。
いや、まあ、よく行ってるので。
あ、そうなの。
まあ、出雲大社とかよくお参りに行ってるので。
なんか結構行かれた方も多いみたいですけどね、あのその成果みたいなのをちょっと教えてもらえると嬉しいですけどね、そんな話から始まり、ニューズが3つ、お話ししております。10月2日に収録した第37回、お聞きください。
ちゃんのジオサイエンスニュース微妙に遅いダメ出しを入れつつ、お届けするのはタロと
ハズケです。よろしくお願いします。
間が空いてますよ
よろしくお願いします。いや、なんかあるのかなと思
う。いや、特に何もないですね。
最近なんかその端折られる感が他の番組でも相次ぎ、ちょっとどうなんだろうと思っている今日この頃ですが、伊勢神宮のやつって行ったんだっけ？式年遷都遷宮。
覚えてますよ。
あ、来た。式年遷宮でなんか伊勢神宮大にぎわいみたいね。
数週間前にその話を半助さんの車の中でやって、
うん、
遷宮って何って言われた記憶が蘇ってました、
うん、なんかすげえ周りの人も言っててさ、そんなに行きたいもんなのかねと思ってびっくりしたんだけど
すいません、もう終わりかけなんですけど、
まさしく今日でしょ。
はい、
この収録しているのは式年遷宮のなんていうの、ファイナルイベント真っ最中、真っ最中もう終わったのか、8時、
終わってるんじゃないですか、
8時ぐらいだったよね、っていう中で収録をしておりますが、行ったんでしょう。
行きましたよ。
そんなにいいもんなの？
これに合わせて新しく建物を建てて、
うん、
垣根も直して、
うん、
中に敷く石も新しくしてっていうのをやるわけですよ、うん、鳥居も新しく作りますし、
なんかその材料の切り出しとかみんななんかあるんだってね。
はい。
なんか
私が行った時も、うん、下に地面に敷く石を
白いやつでしょ。
みんなが、はい、寄進するっていう行事の日に行きました。
やってたよテレビでそれ置いてるの流れてました。はい。
ちょっとずつしかも手で持ったら汚れるからって言って布で触らないようにして置きに行きます。
へえ、置いてきたの？
いや、私はあれには入ってないので。
あ、そっか。あれを置ける人はじゃあなんかそれに関わってる人が置ける。
あ、あれ地元の会なんですよ。
あ、そう。町
内会みたいな。
はいはいはいはい。あ、その人たちが置いていくんだ。
その人たちが石を神輿で引っ張ってきて、河原で取ってきて、神輿で引っ張ってきて、
やってたやつ
だ。寄進するんですよ。
うんうんうん。なんだ、なんかよくあるさ、そういう、はい、なんだ、お寺とか神社とかでありがちなさ、1個1000円ぐらいで買って、それを寄贈するみたいな、そういうやつじゃないんだ。
そういうやつではない。
なんかすごいみたいね。人がいっぱい行ってて。でなんか身近な人でも結構行っててさ、はい、俺そもそも友達が少ないのにさ、はい、その少ない人数の中から結構な割合で出てきたよ、行ったっていう人が。
そうでしょうね。
びっくりしました。そんなにみんな行きたいもんなのかとちょっと驚きましたけどね。まあ行かれた方もいらっしゃるかもしれませんし、これから行かれる方もいるのかもしれないですけど、いや俺はあんまりよくわからんな。なんかでもその年ってすごくご利益がある的な話なんでしょ。
もありますし、
うん、
で個人的にはちょうどその建ててるところが見えるので、
ああそうかそうか、その土地
構造的に面白い、
うん、あそうか、
あと古いのと新しいのが同時に見えますから、
もう今現時点になってしまってはもう出来上がったものしか見れないからっていうこと？
ですね。それもあります。
そっか。それと新旧両方あるのもそれぐらいの時期っていうか今だ
けっていう、まあね、
もうすぐじゃあ古い方を取り壊されて、なんかちっちゃいのが残るんでしょ？
あ、まあものすごくちっちゃいお社は残りますよ。
本当にちっちゃいなんかね。ちびちびが
ご家庭にある神棚みたいな感じのが、
が残って、その敷地だけはずっとそのままキープされると、
はい、
で 20年後にそこにまた新しいのが建つっていう繰り返しなんだってね、はい、なんか、なんだっけ、常若、
はい、
なんか 若々しく維持するためにみたいなことらしいですが、
もありますし、
うん、
ここで使った木を他の神社にあげるんですよ。
うん、ああ、教えてくれてたね、そういえばね。
だから伊勢神宮で使った非常にご利益のある、
うん、
材木を他の神社で使うっていう、
うん、
20年間使ったやつですから非常に他のところからすぐ伊勢神宮ってやっぱり一番すごい神社みたいなのがあるところですから、
うんうんうん、
そこで使った木が使える、
うん、
そこ単純に費用がかからないっていう、
ああ、なんか単純に20年も使ったもの中古じゃんみたいな感じがするけどね。そんなことはないの？
20年間こうみんながお祈り続けた木ですよ。
ああ、そういうこと。まあちょっとやっぱりよくわからないけど。
っていうのと、あと木って新しいのよりも、
うん、
ちょっと古くなったやつの方が、
うん、
こういうところのはいいんですよ。
あ、そうなのか。
しっかりしてきますから。
うーん。
で、材木って日本の木造家屋そうですけど、数百年持つじゃないですか。
うんうんうん。いやでもさ、一から作ればその数百年持つものがさ、マイナス20年じゃないの？そういうことじゃないの？
それは新しい木で建てれればいいですよ。
うん、
他のところでそんな今、材 財源持ってるところなんてどこにあるんですか。
そういうことなんだ。結局お金そういうこと。いや、なんか、やめよう。なんかやめよう。なんかすげえ罰当たりそうな気がしてきた。はい。きっといいことがあるんじゃないでしょうか。
セッティングで使われた木っていうのは。
うん。
すごい、
うん、ごめん。ちょっと途切れた。あ、来た来た。
大丈夫です
よ。はい。なんかちょっと途切れましたが、伊勢神宮で使われた木っていうのは、
非常にありがたいものなんです。
そうか。ご利益があると。まあでもなんか、この年に行くと、いいことあるよう的なことをいろいろとご紹介されてたので、ご興味のある方は見てみてはいかがでしょうか。毎年、かすめてるんだけどね、熊野に毎年行くから。
うん、熊野に毎年行ってるのに、うん、熊野三社に戻ってたことがないっていうのを聞いてびっくりしましたから。うん、
伊勢神宮もね、伊勢神宮の方向に去年じゃねえ、今年か。間違えて、高速道路間違えて伊勢神宮の方に走ってっちゃったにもかかわらず、全く寄らずに、熊野に行ってると。で、熊野の楽しみは、その、まあ、中継が終わった後は、海岸ペリに行って石を拾うみたいな。それが楽しみで行ってるみたいな感じなんで。
普通に神宮でお参りして来いよっていう。
見てるんだけどね。聞いたところによると、おそらくあそこじゃないかというところは見ているんですが、一回も行ったことないですね。スタッフの何人かは行ったみたいなこと言ってましたけど、私自身は行ってないですし、大半のスタッフも行ってないと思います。
みんな興味がないな。
うん、そうなんだよね。と思ってたら、その、多分熊野は行ってないであろうスタッフ、もろもろ、いや、行ってきたんだよねっていう話を聞いて、みたいな。ちょっとびっくり。そんな、なんかブームになってるのねっていうね。ちょっとびっくりなんですが。ちょっと機会があったら見てみたいなって気もしますけど。まあ、取り壊された後でしょう。きっと行くとなるとね。両方立ってるのは見れないんじゃないかと思いますけど。うん、まあそんな日に収録をしておりますということが言いたかっただけだったんですが、長くなりましたが。今週ですが、ニュース3つと、太郎先生の基礎講座でございます。ニュース3つから行きましょう。まずは、噴火警報。阿蘇山、大変なことになっているかもっていうのと、サソリの化石発見。これが何が大変だったのかっていうのは後ほど行きましょう。それと水月湖でいいのこれ。
はい。
の年光年、はい、年島年光
です。
年光が世界標準に採用されたよというニュース3つでございます。まず阿蘇山。噴火警報予報こんなの出てるのね。
気象庁が噴火警報とか予報というのを出しています。
うん、うん、知らんかった。
今回のは阿蘇山に対して9月25日15時40分に噴火警報火口周辺ということで出てます。
俺の誕生日だよ。
おおめでとうございます。
なんかさ、こう9月25日ってさ、台風が来てたりさ、こんな火山の警報があって地震があったりとか、なんかそんなのばっかりなんだよね。
マスケさん厄年じゃないですよ。
生まれた年、いや生まれた時台風来てる。で新聞見たら台風のニュースばっかりなんだよね。新聞が。でこのまあいいや。9月25日、警報。
噴火警戒レベルが1から2に上がりました。
うん、お。1っていうのが
1が平常。
あははは。あ、じゃあ、はい、まあ警報が出てないと思ってもいいぐらいな感じっていうの。
そうですね。
うん。
レベル1だと噴火予報になります。
うんうんうん。
で、これだと火口の中には入らないでください。
はいはいはい。
まあ、普通に火口台は、ね、入ったら危険ってのは、
うん。
いくらなんでもわかりますよ。
まあ、普通に、じゃあ、あまり気にせず生活してて大丈夫ですよって思ってていい？
気にせず生活できますし、例えば、お鉢巡り。
うん。
伊豆大島とかあの辺だとできるみたいですけど、
うん、
他のところでも、そういうお鉢巡りはしても OK。
山の、火口の周りってこと？
そうですね。火口は落ち込んでて、
うん、
お椀状になってる、その口の部分を歩くのは OK。
OK、うん。はいはい。
ただし、中には入らないです。
うんうんうん。
のが、これが平常時。
うんうん。
レベル1。
うん。
それが、レベル2に引き上げられました。
お、ちょっと注意しないといけない状態ってことですか？
これ、レベル2で噴火警報っていう方になります。
噴火するかもってこと？
これの場合は、うん、火口から1キロ以内には入らないでください。
あ、それでもまだ1キロなんだ。
火口から半径1キロ。
うん、
まあ、これは火山によるんですけど、阿蘇山の場合は、
うん、
火口から半径1キロには入らないでください。
うん、
で、半径1キロ以内には何が起こるかっていうと、噴石って言って石が飛んでくるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
結構でかいんですね。50センチ超えるような石とかが平気で飛んでくるので。
おぉ、50センチ超える石っていうより岩じゃないのそれ。
本気であそこは噴火すると、
うん、
1メーターとか余裕で超える石が飛んでくるので、そこら辺まで大きくなると、
うん、
風に飛ばされるとか一切ないんですよ。爆発した時の、噴火の衝撃で、
うん、
ボーンって打ち上がったのが、そのまま落下してきますから。
はいはいはいはい。
ボール投げた時と一緒のような感じの気候経路で落ちてくるんです、
うん。
一切風に流されたりとかしません。
うん。そんだけでかいものが飛んでくるよっていうことなんだ。
はい、可能性があるので、1キロ以内には入らないってやつ。なんで、これがあるので、今、阿蘇山は、
うん、
火口が見えるロープウェイで火口の縁まで行けるんですけど、
うんうんうん、
そのロープウェイが今運行を取りやめ、
怖い。
上に上がる道路も今、
うん、
通行禁止、
うんうん、
ただそれよりも遠い場所に関しては OK。
うーん、それはその登山道みたいなやつ、道路っていうのはその1キロ近辺ぐらいまでは入れる状態なのかね。
はい、1キロまでは入れるようになってます。
あ、じゃあもうここから先は危ないからダメよっていう状態になってるってことだよね。
危ないからダメっていうふうな規制が出てるので、
うん、
そういった柵を乗り越えて入ることはしないでください。
うんうんうん。
乗り越えて入った場合には石が飛んできて来ても文句言わないでくださいって言いたくなりますね。
うんうんうん。それは危ないもんね。
あと火山ガスも結構出てるので、
うん、
二酸化硫黄とか、
うんうん、
そういったちょっと危ない、吸い込むと死んじゃうかもしれないようなガスが結構いろいろあるんですけど、
うん、
それが結構大量に出てるので、
うん、
近寄らないでください。
はいはいはい。うん、
とりあえず火口周辺まで、うん、近寄らなければ、
うん、
普通の生活をする分には問題ない、
うん、
これがレベル3になると、
うん、
登山禁止、入山規制、
うんうん、
通常の生活はできるんですけど、
うん、
ここから噴火するかもしれないっていう状態になるので、
うんうんうん、
避難するときに、
うん、
避難が難しい人、寝たきりの人とか、足が弱い人、
はい、
老人とか、ね、そういった人の避難準備を始めなきゃいけないような状態。
うんうんうん、
そういった人は、 避難してくださいって言ってすぐに逃げれないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
なので、先に、もうレベル3の状態になったら、そういう人たちは、もう避難ができるように、準備をしておいてください。
うん。
または、そういった人たちのところに、誰かしらが、
うん、
あの救助に行けるような状態に準備をする。
うん、
そういう状態がレベル3。
うん。
ここまでは一応通常の生活ができるんですよ。
うんうんうん。
こっから、レベル4とレベル5があるんですね。
うん。
レベル4で避難準備。
うん。
で、レベル5は避難。
おぉ。でももう、レベル4とか出たらちょっと落ち着いて生活できるような感じじゃないね。
もう、レベル4まで来たら、うん、もう避難準備に入りますから、
うん、
いつでももう避難できるような状態を心がけておかないといけない状態なので、
うん、
通常の生活ではないですね、もう。
いや、ほら、その避難の準備を整えたとしてもさ、このレベル4の状態が続いた場合って、生活もしていかなきゃいけないわけじゃない？
はい。
落ち着かないだろうね。
落ち着かないですね。
でも5が出たらもう避難しなさいっていうことなんだ。でも5段階のうちに2って、まあなんか今 2の内容を聞くと、もうまあその平常レベルから比べてもそんなに気にしなくてもいいのかなって思ったけど、5段階のうちに、
まあ、そう、
でも5段階のうち2って結構ね、これはどれ、過去どんな感じなの？ 2 に入ることは結構あることなの？
よくありますし、
うん、
今噴火してる霧島山、
うん、
桜島、
うん、
あれレベル3です。
そうなんだ。
ちなみに今、三宅島がレベル2です。
三宅島で2なんだ。
はい。
はい、おぉ。へぇ
ー。霧島は、霧島も桜島も、
うん、
去年、レベル3に落ち着いたんですよ。ちょっと上のレベル4だったんですよ。
あ、そうなの？
はい。
全然知らなかった。
あれは本気で噴火しましたから。
へぇー。
それが、レベル3に。落ちたので、
うんうん、
今 U ターン来ていましたので、
うん、
とりあえずしばらくは噴火の心配がないっていう。
いや、そもそもこういうあれが出てたっていうのは知らなかったね。気象庁のサイトにこういうのが出てくるんだ。
出てきますし、一応ニュースでもちょろっとやったかなぐらいですかね。
そうなん、レベル2に上がりましたみたいな。レベル2、今見てて、漠然としたイメージだけど、3とか4とかじゃないとニュースにならないのかなと思ってたんだけど。
何しろ、今、噴火警戒レベル2が、日本で3つの山に対して出てて、
うんうん、
レベル3が2つの山に出てる。で、最後に出た噴火警報が、
うん、
平成24年6月26日の霧島山に対しての警戒レベル3に下げますよっていう警報、
うんうんうん、
だからもう1年以上空いてるわけですよ、噴火警報が出るの、
うんうん
うんうん、なんで一応珍しいので、
うん、
ニュースしかも上がるっていう方ですから、
うんうんうん、
なんでこれが今度レベル3、レベル4に上がる可能性が高いのか、それともレベル2のまま落ち着いて、
うん、
レベル1にすぐ戻るのかっていうのがやっぱり重要じゃないですか。
そうだね。
今回に関しては、
うん、
このまま噴火することはないんじゃないかなっていうふうに言われて
ます。落ち着いてくれるといいですね、これね。
うん、
上がっていった
ら。ニュース、ニュースでもやっぱりそこが一番重要な感じで話がありましたね。
ね、こんなの続いちゃうとちょっと怖いもんね。
あれ、ここからレベル3に上がると噴火するかもっていうのがありますからね。
そっか。3ぐらいになるとちょっとやばいかもみたいな感じなのね。
そうですね。
まあそうだよね。すぐ避難できない人はもう準備しなきゃいけないレベルってことだもんね。
はい。
それは大変か。ということなので、阿蘇山、今現在、レベル2だそうなので、もうこれが落ち着いてレベル1に戻るのをちょっと期待したいですけどね。じゃあ今、火口を見るってことができない状態なんだ。
そうですね。一応火口の中は覗けない感じですね。
そば、まあ1キロぐらいのところまでは行けるけど、うん、そのところ、その距離じゃ中は見れないわけだもんね。
そうですね。
縁まで行けないとね。なので今行っても見れませんよということでございました。ちょっとこれ早く落ち着くのを待ちましょう。で2つ目、サソリの化石。3.6 億年前の化石だそうですが、これは南アフリカで発見されたんですけども、なんと当時は南極点近くだったということが分かったっていうことでいいの？これ
分かってたんですよ。
分かってたの？
はい、もともとこれ南アフリカって南アフリカ共和国かなんかっていう国なんですけど、
うん、
それがあるアフリカ大陸が、
うん、
元は南米とか南極大陸とかとくっついてて、
うん、
オーストラリアかな、
うん、
そこと一緒になってて、
うん、
でかい大陸を作ってたんですね、
うんうん、
でそれがどこにあったかっていうと、みんなでずーっと寄せ集まって南極の方にいたんですよ、
うん、
なんで今の南アフリカ共和国あるあたりは元々南極のあたりだったっていうのは元から分かってて、
うん、
そこからだんだん北上したんですよ、その大陸が。
はいはいはい。
で、今回見つかったサソリなんですけど、
うん、
サソリ自体は4億年以上前からいる生物で、あの形がほとんど変わってない。
へぇー、そんな昔からあの形だったんだ。
昔からいたらしいんですよ。
うんうん。いや、まあでもそれっぽいっちゃそれっぽいかな。
ただし、
うん、
一番最初の頃は、うん、海の中にいました。
は？あの形のまんまで？
あの形のまんま、うん、海サソリっていうのがいました。
へ
ぇー。ちなみに海サソリめちゃくちゃでかかったです。
あ、そうなの？
はい、1メーター。
あ、1メーター？ほんとでかいね。
1メーターを超えてたのか。
うん。
尻尾伸ばして。戦ったら負けるなっていう感じのサソリ。
へぇー。何
で、
ハサミがあって、はい、尻尾にこう、
ハサミがあって、尻尾があって、尻尾に毒はなかったかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
はい、最初から毒があったわけではないかもしれない。
うんうん。
ただまあ大体ああいう形で。
で、海なんだ。
海
なんだ。
もともとこの3億6千万年前っていうのが、
うん、
まだ両生類もいない、爬虫類もいないっていう状態なので、
ほう、
まあ、陸上に上がっているのは昆虫とか、
うん、
サソリみたいな節足動物、
うん、
そういったものばっかり。
はいはい、
ほとんどの生物は、海の中にいたんですよ、
うん、
魚が繁栄してたし、
うんうんうん、
なんでサソリもやっと陸に上がってきた状態、
うん、
でこのデボン、3億6000万年前ポセイダのデボン紀なんですけど、
うん、
この頃のサソリの化石は、
うん、
このアフリカとかがあったゴンドワナ大陸では見つかってなかったんですよ、
うんうん
うん、で、しかもサソリどころか陸上動物の化石の中で最も古い、
うん、
まだこの頃陸上動物ほとんどいなかった、
うんうんうん、
状態でサソリが見つかったと、
うん、
で、これ、いや、一番面白いなって思ったのが、
うん、
これ、ハサミの部分が 2.5 センチほど。
うん、
この時代のスチールっていうのは、常識的なサイズをしてるなっていう。
ああ、その、1メートルぐらいあっただろうと言われているけども、この時代には、今とあまり変わんないぐらいってこと？
あ、この後に一回巨大化するんですけど。
あ、この後に巨大化するの？
あ、いや、海サプリって言って、海にいたのは元からでかかったんですけど、うん、陸上にいたやつも一回ちょっと大きくなるんですよ。
へぇ、
大体のものは一回大きくなるんですよ。
大体のものは一回大きくなるものなの？
だというか、大きいのがいなくなって、ちっちゃいのになってる。
へ
ぇ、大体のものは一回大きかったんですよ。
あ、
そうなの？恐竜が生きてた時代って、大体のものはでかかったんです
よ。へぇ、
恐竜とか。
うんうんうん。そういうもの
なんだ。怠け者だって、大怠け者とかっていうのが、恐竜がいなくなった後の、哺乳類の天国で現れたりとか。うん、
ドリ
アムルタイパーとかもでかかったしとか、マンモスも今の恐竜でかかったしとか。
ああ、なるほどね。
大体のものは一回大きくなるっていう、覚えとけばいいですよ。超適当ですけど。
で、大きくなって、じゃあ、
今ぐらい。ただこの時代は、ちっちゃい。
うん。
ために、
うん、うん、ハサミに、
まあ、ハサミは 2.5 センチなので、
うん、
大体今と同じぐらいの大きさ。
うんうん。
それで生きてたってことは、他の周りの生物もそんなに大きい生物はいなかったんでしょうね。
ああ、そういうことか。
で、これが食べれるぐらいのちっちゃい生物がたくさんいた。
うんうんうんうんうん。
となると、そのちっちゃい生物の方もこれから化石が見つかるかもしれない。
ああ、なるほどね。これは大きくなってちっちゃくなったの？それともちっちゃくなっ、大きくなる前のちっちゃいやつ状態ってことなの？
大きくなる前のちっちゃいやつかな？
っていうことなんだ。
ミサスリっていう海にいたやつも、
うん、
この時代どうだろうな。いや、海の方が大きくなりやすいんですよ。浮力があるんで。それが陸上に上がるときに、
うん、
ちっちゃいやつが上がったのか、
うん、
ここら辺はちょっとわからないです
。なるほどね。でもこれ南極点近くってその時代はサブないの？
この時代は、この時代は寒くなかった。
あ、そうなんだ。
ただし、この後に氷河ができるはず。なので、一回で多分この付近にいたのは絶滅してるんじゃないですかね。
なるほどね。でも、これまで見つかってなかったものって、やっぱこうやってどんどん出てくるんだね。なんかそれが。もうなんか知り尽くされててもいいのかなって思ってたけど。
いや、全然全然。
だね。こう。
何でしょう、化石になること自体が珍しいですからね。
あ、そうか、それをこう、発見するっていうことで考えると、まだまだ、このサソリが餌にしていたような小さいものも発見される可能性がたくさんあるっていうことなんだ。
一番心配なのは、一個体も化石にならずに絶滅したやつがいるんじゃないかっていう。うん、
ああ、なるほどね。
そうなると絶対その生物については知ることができないんですよ。
うんうんうんうん。
それが心配ですね。
そう、心配なんだ。
早くタイムマシンができないかなと思ってます。
ああ。もっとなんか変チクリンのやつがいたんじゃないかみたいな。
絶対いますよ。
あ、なるほどね。いや、なんか、まあでもこういうのがどんどん出てくるってことは、こう、なんて言うんだろう、その時代の想像図みたいな図鑑の絵とかさ、そういったのどんどん更新されていくんだろうね。
そうですね、サソリが描かれるようにやりますね、デボン期に。
まあ次どんなニュースが出てくるのか楽しみですが、次です。水月湖の年号が世界標準にって、これ前なんだっけ、サイエンスゼロかなんかでしたけど、
やってましたね。
あ、やっぱあれの、あの湖なの？
あれです、あれです。
ちゃんと
見ました？
見ましたよ。あの周りの山から来る葉っぱとかがどんどん堆積して島になっていくってやつでしょ？
そうです、そうです。まあ大体そうです。
あれ葉っぱなんだっけ、四季がわかるんだよね確か。
うん、そうですね。
葉っぱと花びらとなんだっけ、なんかでこう四季、そのしじ年じゃなくて四季、四季がわかるみたいな。
花粉じゃないかな。
花粉か。
うん。花粉とあとは化石、珪藻の化石で、
うん、
化石というかまあ。
うん、
そういう花粉の四季によって飛ぶ花粉が決まってるので、
うんうん、
あと珪藻も夏に繁殖するものと冬に繁殖するものがいるので、
うんうんうん、
そういうのを調べることで四季も分かり
が、ものその積み重なった分すごい年数のやつが分かるみたいなね、なんかそんな紹介だったと思うんですが、はい、
しましまの一枚で一年っていう
ふう
に言われてきて、
うんうんうん
うん、濃い薄い濃い薄いとかってあの珪藻土とかにはなってるんですけど、
うん、
あの冬に繁殖するのと夏に繁殖するのとで色が違うので、
うん、
交互に並ぶ、
うんうん、
だからそのペアで一年っていうふうに数えれるっていうのは、うんうん、昔からあのやられてる方法の一つなんですね。
うんうんうん。
水月湖はそれプラス花粉が飛んでくるとか、
うん、
で葉っぱがまあ落ちてくるとか、
うん、
まあ、それもあの水月湖には流入してくる川がないんですね。
ああはいはいはい。
なんであの川から来る土砂とかそういったものは来ない。
うん。
ただ上から降ってきたものだけが溜まっていく。
うんうん。
で、水月湖の何がすごいかっていうと、それがだいたい700万年ぐらい起こってるんじゃなかったかな。
うんうんうん。なんかえらい長いスパンだったような気がするけど。うん。
うん、あ、違う、16万年分か。
うん。
でそのうちの5万年分ほどを解析して、
うん
うん、一枚一枚調べていって、でそれと放射性炭素の同位体で年代測定を同時にやって、
うん、
この値の時はこうあの水月の方は1年ずつの単位で分かっていくんですね、
うんうんうん、
1年で数えて上から数えていけば、
うん、
縞模様を数えることでこれは172年前とかっていうのが分かる
ん
です、
うんうんうん、
でそれと放射性炭素の同位体の、まあね、年代測定と同時にやってこの値が出たらそれは水月湖でいうと172年前だとかっていうのをどんどんどんどんペアを作っていくんですよ、
うんうんうんうん、
で前に話したと思うんですけどそういう放射性同位体の年代測定っていうのは、
うん、
その元素が原子があの放射線を出して崩壊していく、
うんうん、
で別の原子になるので、
うん、
残りの集団からそのいなくなったものの割合で何年前っていうのが分かるっていう方法なんですけど、
うんはい、
結構誤差があるんですよ、
うん、
当然ただの割合で調べるので、
うん、
何年っていう精度は出せないですし、
うん、
でこれの元々の定義として、
うん、
その元の割合、
うん、
炭素だと14と13っていう種類のものがあって、それの割合はずっと一定であるっていうふうに仮定されてる。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
で、その状態を植物が取り込んだ後、
うん、
あとは14がどんどんなくなっていくだけなので、うん、14と13の比率を見ると年代がわかるんですけど、
うん、
問題はその14と13だけが自然界で一定じゃないんですよ。
あ、違うの？
なんか、
うん、
多少変わるっていうのが一応分かってて、
うん、
でも変わるけどどれぐらい変わるのかって分からない、
うんうんうん、
なんか過去のことはもう分からないので、
うん、
なんで一定であると仮定して今まではやってたんですよ、
うんうん、
でも水月光で水月光は逆に何年っていうのがもう分かってるわけです
、うんうんうんうん、
それに今度は放射性炭素同位体の割合を当てはめていくので、
うん、
今度は他のところでその放射性炭素同位体で測ったのを、
うん、
その水月湖の方に持ってくればもっと精度が高く決まる
んです、うんうんうんうん、
っていうために世界標準にしたっていう
のが
今回の話、うん、
じゃあ
だから世界中で、
うん、
水月湖の値が使われる。
へえ、これが物差しになるんだ。
はい。
へえ、そういう意味の世界標準なのね。
その、はい、
炭素の同位体のチェックをするときの基準なんだ。
うん。5万年で170年くらいの誤差だって。今までは5万年だと、
うん、
もっとあの1000年近い誤差が出かねてなかったんですよ、
うんうん、
もう1万年に対して1000年だったらまあギリギリ誤差の範囲かなぐらい
の
レベルだったんですけど、
うん
うん、5万年で170年くらいしか誤差が出ないっていうレベルまでできた、
うん、
あとは、もうちょっと深いところまで、今度はやるんじゃないんですかね。
っていうか、そもそも、でも、まあ、この水月湖が世界標準になったっていうのは、こう日本の湖が基準になったっていうのは、なんかちょっと嬉しい気はするんだけど、他に同じようなところってないの？はい、世界の中で。
なかなか難しいんですよ。
へぇ。
まず湖があって直接流れ込むような大きい河川があると、
うん、
堆積物が入ってきて、
うん、
かき混ぜられる、
はいはいはい、
大雨が降った後とか、
うん、
川が濁流みたいになって湖に流れ込むと、
うん、
下の堆積物どんどんかき混ぜちゃうんですよ、
うんうんうん、
そうなると綺麗な島模様にならない
ん
です、
うんうんうん、
これがまず一つ、
うん、
で次がこの水月湖って、
うん、
下は無酸素状態になってて、
うん、
生物がいないんですよ下の方。
へえー、そう、あ、そっか、生物がいたらかき混ざされちゃうもんね。
そこにそこの方の泥に住む生物とかいたりするので、
うんうんうんうん、
やつがそこをかき混ぜるので、
うん、
縞模様がきれいに取らないんですね、
うんうんうん、
それがあるので、うん、酸素がないからもう絶対生物は生息しない、
うん、
いるとしても、まあ、微生物の類しかいない、
うんうんうん、
これで縞模様が維持できる、
うん、
とあともう一つあるんですけど、
うん、
どんどんどんどん堆積していくといつか湖ってなくなっちゃうんですよ。
そこにどんどん積もってったらっていうことか。
洗面器とかに水を入れた状態にして、
うん、
どんどんどんどん土砂を入れていくと、うん、いつか洗面器いっぱいになっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういう感じで湖がなくなっちゃうんですね、
うん、
でも5万年間いまだに水月湖が存在し続けてるっていうのは、
うんうん、
チェスコのところに、ちょっと断層が通ってるんですよ。
うん。
あの、端っこに。
うん。
で、片方が隆起して、片方は均衡してて、
うん、
その均衡してる側が茂子側なんですよ。
うんうんうんうん。
なので、溜まれば溜まるほど、だんだんだんだん、あの、断層で進行していくので、
うん。
いつまで経っても湖のまま。
へぇー、そういうことなんだ。
うん。
うーん、
こういったのが、こういった条件が積み重なることで、
うん、
5万年間がずっと、もっと長く、
うん、
70メーターくらいはあるんじゃないかな。それぐらいずっと溜まってる。
ほうほうほう。いや、でもさ、その1年でこう、薄い島が何層かあって、できてるわけでしょ。
はい。
で、まあ生物がいたらもうそれが形成されないとかさ、そんななんかデリケートなもんだったらさ、
はい、
こうなんかそこで釣りした人が重りを落としたらそこにポションってやって崩れるとかさ、
はい、
そんなことってないの？
でも水深が40メーター近くあるんですよ。
うんうん。
どんだけ重いよ。
そうか。
しかも、そこの方、だから、魚いないんですよ。
ああ。
無酸素なので。
うん。え、でも、魚がいないわけじゃないんでしょ？そこの方にいないっていうことなんでしょ？
そこの方にはいないですね。
釣りする人とか来てたりしないのかね？
釣りはしてるんじゃないですかね。ただ、表層で。
なんか不思議。だってその1年分の暑さなんて そんなに暑いわけじゃないんでしょ？
そこまで暑くはないでしょうね。
本当になんか、なんかちょっとした衝撃で、あるよね。崩れちゃう可能性があるってことだよね。
そうですね。70メーターで約16万年分。
だもんね。
はい。
いや、本当になんか石ころ、それこそなんか飛び、なんて言うんだっけ、飛び石って言うんだっけ。岸から投げてピンピンピンってやって、石沈めたら。
石切りじゃないですか。
石切りか。
あ、水切りだ。
水切りか。
水切り。
その石が沈んでったら、ふわーってなんか舞ってなくなっちゃうような感じのものなんじゃないの、それ。
そうですよ。
この世界標準になったらもう水切りしちゃダメとかなんかなるのかね。
まあ、ボーリングで掘ってあるので、で、そんな影響の少ない真ん中辺を掘ってるはずなので。
うん。いや、昔の原始人が水切りしてたかもしれない。
うん。1000年で43センチ。
すげえ。
かな？やっぱ計算間違ってる気がするな。
43センチで1000年って言ったら430ミリ割る1000。え、そんな？
そんなことないか。それでも70メーターで16万年でしょ。
うん。そっか、こんなもんになるのか。
で、1万年で4メーターですよ。
それもすごいね。
1年で40センチじゃないかな、やっぱり。
これもうでもさ、今現在ボーリングして、そのなんていうんだっけ、コアっていうんだっけ、
はい、
はもう保存されてるから、そこの取った分に関してはもう大丈夫といえば大丈夫なんだよね。これから先、はい、保全。
70メーター以上掘れるかな。
あ、そういうもんなの？なんか掘れるのってそれぐらいなもんなの？
硬いところを掘るならいいんですけど、
うん、
水の底なんで、
うん、
すごい固まってないんですよ。
はいはいはい。
柔らかいんですよ。
うんうん。
柔らかいところって掘りづらいんですよ。
へえ、あ、崩れちゃうとかそういうこと？
はい。
お
なんで今回も多分、そんな掘削機械とかじゃなくて、
うん、
どちらかというと、重さで沈んでいくようなのを使ってるんじゃないかと。
ああ、そんなレベルなんだ。
多分表面とかは本当にそれぐらいじゃないと、折れないというか、
うんうん、
柔らかすぎて。
それこそかき回しちゃうことになっちゃうのか。
なんで、筒とかを本当に筒の重さで沈めて、
うんうん、
沈めた後に上蓋して、
うん、
蓋しとけば上が真空状態になるので、
うんうん、
それで抜くと綺麗に抜けるんですよ。
でも
そうやって掘るんですよ。
もうその抜いちゃったとこは崩れてるってことだもんね。
で、しょうがないんで、4箇所で掘ったみたいなんですよ。
うんうんうんうん。
4箇所で、1回抜くと、その、抜いたところの断面の部分がやっぱり綺麗にならないじゃないですか。筒の中に入ってる部分はまだいいんですけど、
うん、
その先端の部分はやっぱり、うん、綺麗に取れてないので、
うんうん、
それが取れるように、
うん、
4箇所でやって、あとで突き合わせて、うん、この島とこの島が一緒とかって言って、70メーター分にしたらしいんです
。
突き外して。
ああ、なるほどね。へえ。そういうやり方だったんだ。
うん、どうしてもその、よっぽど硬い岩石じゃないと、その継ぎ目の部分が崩れちゃうんですよ。
うんうんうん。
硬い岩石でも継ぎ目の部分崩れちゃうんですけど、
うんうん、
綺麗にぴったり合ったりとかしないんで、
うん、
今回は特にその1ミリが重要な状態になっているので、そういう方法でやったみたいですね。
うーん、いやー、なんかすごい不思議な世界ね。でもなんかここがなんて言うんだろう、基準になってこれからいろいろ発見されるものの年代が特定されていくっていうのもなんかまた不思議だよね。日本の湖のタイムテーブルっていうんでしょうか、なんか時間軸が世界の時間を決めていくみたいな、なんか面白いニュースでしたねこれね。はい、ということで、今週はニュース3つでございました。ちょっと太郎先生の地学基礎講座イエイやりたかったんですけど、ちょっと音声がちょっとあまり良くないので、また次回、にしたいと思います。また来週楽しみにしてください。来週じゃないのかな、隔週になってんのかな、この頃、ちょっとわかんないですけど、また次回イエイやりますので、お楽しみにしてくださいということで、ちょっと今週短めですが、太郎ちゃんの地方サイエンスニュース今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと
ハロでした。
ではまた来週。